皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今週も京都これからラジオ始まりました。毎月3週目は京都サンガ FC を応援する番組コレスポです。コレスポでは京都サンガ FC を応援するさまざまなゲスト様や選手候補の方をお迎えし、その魅力についてお伝えいたします。パーソナリティは私、紀仙坊神、林幸佳と
高野でお送りします。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。改めまして、紀仙坊神、林幸佳と申します。ねえ高野さん、はい、もう6月半ば、もう住んでるよ。
住んでます
ね。
もう、うん、そんなね、もうね、
あっという間ですね。
そうですよね。
そうなんですよ。
林さんとこのあれですか、うん、もう紀仙坊ではホタルとかが、
あ、もう飛んでる飛んでる。今ね最盛期、やっぱしね6月の20日前後っていうのがね、はい、一番、それとね雨降ってムーッとしてる時ね、うん、もうね明け方まで飛んでるのよ。
あ、そんなに。
そうそう、気温さえ下がらなかったらね、20度、20、まあ3、4、5度ぐらいあったら一番いいんですよ。
へ
え、
そうです
ね。だからムシッとしてる時は一番飛ぶの。
へえ、なんかいつもね、うん、その紀仙坊、その時期に紀仙坊で特別なんかプランみたいなのされてますよね。
そうそう、ホタルの会っていうのをやってるんですけど、今年はね、すいません、ご案内してたのはね、ホタル会やろうかなって思う日にね、ちょっと団体予約が入って貸し切りで、はい、全部抑えられてしまったんです。
そうか、なんかそのお客さんは全部その時期に狙っているかね。
そうそう、それがあるんですよ、で、お食事をね、夜のお食事終わったらホタルを見に行くと、敷地内のね、一般の人が入れないからね。
そうやね。
そう、指導というかね、仕打ちなので、だからそこでねちょっとゆっくりと鑑賞していただくと、
もう貸し切りでホタルまで楽しめて、
そうそう、ご飯食べてもらってって感じでね。そうなんですよ、
最高にね。
ちょっとね今年ね結構早くにねポンポンポンってそのやりたいなと思ってた時に、そうなんですよ、だから告知できなかったんですよ。毎年はね、去年もやってたんですけどね、一昨年もね、今年はねパパパって決まって。
大体どれぐらいまでやってます、いつも
ホタル、
あ、ホタルがね、いつまでぐらい飛んでます。
やっぱしね6月の終わりぐらいまで、やっぱり最盛期はだから20日前後なので、まあ、25日ぐらいかな。そうですね。でそこからやっぱしね、やっぱり気温がもっと上がってしまうともうダメなんですよ、またね。だからもうね、ホタルちゃんが恋をしてね、で卵を産んで次の世代にっていうね、そういうのがもう夏になっちゃうので、ね、そういう時期になるんですよね。命短いんですけどね、だからその儚さが綺麗ですよね、またね、幽玄の美でね。
そうですよね。
そう、あの川のね、谷のね、ずっと山の奥からね飛んでくる姿っていうのはね、本当に素晴らしい世界でね、本当に有限の世界、ああいうのがね表現できたらいいですよね。
なるほどね、なんかこう最近市内でもね、ホタルちらほらなんか見るとかね、
そうそうそう、
ありますよね。
まあ、ね、養殖したホタルを飛ばしたとこもあるしね。でもね、そのね姿をね、うちのお客さんとかがね、老夫婦がね手をつないで見たはる姿、それを後ろから見てるとね、なんかね、あ、いいなと、ね、こういう姿いいなと、いつまでね、お年を召されてもこういう姿でホタルをね、見ながらこう手を握ってらっしゃるっていうのがね、素晴らしいと思った。
ね、
高野さんとかもそうなっててね。
いやいやいや、僕らはね老夫婦じゃなくて今でもね、
いやいや、これからいいよ、
これから
ね、10年後20年後も、
ね、
はい、まあそういうことでね、はい、でね、紀仙坊はね明日がね梅狩り、
あ、梅狩りね、
梅狩りするの、はいはい、そう、もうちょうどね梅雨の合間にね、梅狩りちゃちゃっとやって、はい、
あ、梅子ちゃん、
はい、梅子ちゃん、はい、うちの梅子ちゃんね、30本あるからね、だからねみんなで手分けして、はい、もうお昼ご飯食べながらザーッと、
はい、それを梅ジャムにしたり、
そうそう、梅ジャム、梅酵素、梅ジュース、梅酒、ね、
か。
そうなんですよ。
ね、はい、あ、ほんだら気仙坊に行くと梅酒とかも飲める。
うん、あ、そうですよ。うんうんうん。そう。あの梅酵素ジュースなんかもあの、うん、お子様にも人気あるしね。梅、うん、梅ジュースもね。うん。
なるほどね。
そうですよ。でミツバチも元気やし、ね、ありがたいことです ね、
なんかミツバチが最近なんかこう、うん、いてないっていうかね、なんか
いや日本ミツバチがねもうかなりもう、うん、激減したというかね減少して、ね、やっぱしねそれを保護するためにもね、うん、うちもミツバチの、ね、巣をね増やしてあげようと、うん、だからねそのミツバチのね、はい、お母さんがいるんやけども、うん、あの専門のね、はいはい、プロじゃないんやけども、うん、もう30年勉強されてる方がいて、うん、その方から師匠がいてね教えていただいてるんですよ。
あ、そうな
ん、ね、うん、すごいよ。
ミツバチがなくなって大変ですよ、地球のね。なんかもう大変なことになります ね、うん、
で特にね日本ミツバチは日本古来からいるね、うん、ね、日本の地場を知ってるねミツバチなので、うん、やっぱり人間にも日本に住んでる人にもいいんですよ、うん、ね、環境にもね、うん、やっぱりその頃が減ってることはなんかねいろんな問題があるんですよ、うん、農薬かけすぎとかね、うん、うちなんかねもうね今日もね綺麗な花が咲いてたの、あれ何かなと思うようなね、うん、勝手にねそこにねミツバチがねうちの子たちがねブンブン言ってね元気にね蜜吸ってるの。
あ、そうね、
そうそうそうそう、ね、だからそういう姿を見るとねもっと応援したいなと思ってね広めていこうと思ってるんです、ね、う
ん、やっぱ林さんとか磁場がなんかこう出てるやんね、多分あっから
ビューンってね、なんかねいろんなねいろんなエネルギーが ね、うん、わかる、うん、本当にねだから生き物も人間もね、うん、だからミツバチが住みやすい世界っていうのは、うん、地域っていうのは人間も気持ちいいところだと思うんですよね、うんうん、生きてて、そこで生活してもね、うん、そう、うん、
っていうことだよ ね、
ね、だからね、これからも頑張って、ね、ミツバチを応援したいと、ね、はい、ね、保護したいと思います。ワンコやニャンコやミツバチを保護します、うん、もちろん人間もねはい、はい、まあ、そんな感じでね、はい、やってます。あ、はい、高野さん、じゃあね、はい、こちらの方のラジオの方の宛先インフォメーションお願いします。
はい、はい、京都これからラジオでは番組へのお便り、はい、そして京都産学士への応援メッセージもお待ちしております。
はい、
宛先はメールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックスは075-253-6901 075-253-6901、また京都これからラジオウェブサイトからも投稿できますのでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。それから拓野さん、なんかね、そろそろね来月、はいはい、新井英一さんのなんかまたライブが、
そうなんです、
京都に、
はい、
ね、京都でされるんですね、
はい、
どうぞ告知お願いします。
はい、ちょっと恒例になりました、
はい、
新井英一ライブ、
はい、
京都文化博物館で開催されます。
はい、
はい、今回のテーマは歌は魂から吐き出すっていうテーマです。
歌は魂から吐き出す、
はい、
すごい熱い思い、
ね、はい、
ね、ね、すごいですね、
はい、そばは魂から、
うん、吐き出したあかん、吐き出したあかん、
そばは飲んで飲んでくれ
た、うん、高野さんが、ね、好きな芸術
は、ね、
芸術は魂から吐き出 す、
吐き出す、
サッカーもいいね、ゴールは魂から吐き出せと、ね、いいね、ゴールに吐き出せ、
あ、ね、もうサンガさんに ね、 もうね、これをちょっとこれから、
はい、吐き出していただいて、
はい、
はい、それでいつですかね、はい、これは日にちは、
はい、日にちは7月の20日、
7月20日土曜日、はい、
土曜日です。
はい、
はい、会場は17時、
はい、
開演が18時、
18時から、
はい、
京都文化博物館ですね、
はい、別館ホールになります。
これはどちらに申し込んだらいいんですか。
ね、こちらのご予約お問い合わせは、
はい、
電話番号言いますね、
はい、
はい、080-8521-3487、
080-8521-3487番ですね。
はい、RIH 京都文化博物館ライム事務局宛てにお願いします。
はい、わかりました。
前売りなんですけど、
はい、
前売り料金が、
はい、
4000円、
はい、
当日が4500円になります。
はい、じゃあ前売りでね、はい、最初に申し込んどいた方がいいよね。
はい、
わ、ね、はい、かりました、
はい、
し。ありがとうございました。そこで今日はね、今月は、ね、新井英一さんの、 そのライブで歌われるんですかね、はい、これ、
うん、どうやろうね、
うん、 なんか新しい、なんかさ、なんかお名前、題名は、
はい、新しいね、
曲、
ニューアルバム、あのアルバムに入ってる歌、ね、はい、一曲です。
はい、楽しみです。はい、6月のコレソンです。新井英一さん、サララです。どうぞお聞きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
はい、それではここからゲストコーナーに参りましょう。本日のゲスト様にはアミティスポーツクラブの京都責任者の山脇翔吾さんです。どうぞ、こんにちは。はじめまして。
はじめまして、こんにちは。
はい、こんにちは。山脇さん、ね、京都でこのアミティスポーツクラブっていうのはどういうことかっていうことを初めてお会いするので、お聞き、自己紹介があったらね、
はい
はい、お話しいただけますでしょうか。
はい、はい、アミティスポーツクラブでは、はい、サッカースクール、はい、チアダンスのスクール、あとはアスリート育成塾っていう、はい、かけっこ教室みたいなのをやっておりまして、はい、まあ、京都を中心といたしまして、はい、関西圏とか、はい、あとは東海関東の方でも、はいはい、展開をしておりまして、
あちらこちらで、
そうですね、はい、はい、で日々子どもたち、幼稚園とか小学生の子が対象とはなっているの で、はい、でその子たちに日々指導に当たっているという形です。
はい、幼稚園とかいくつまでですか。
ね、3歳から小学校6年生までを対象としてやっております。
はい、もう まさに子どもさん対象なんですね。
そうですね、はい、
かわいいですね。
はい、
あ、そうですか。
はい、
よくやってますよね、なんかどっか の町のサッカー教室とかがあって、アミティエさんもそういうことをこう子どもたち、小学生とか、
ね、あ、そうです、そうです、はい、いろんな施設を借りさせていただいたりとかっていうので、まあ、そこの近所の子たちですね、まあ、地域の子たちに、まあ、お越しいただいて、
は
い、
集めて、
はい、でその子たちに、まあ、スポーツを指導させていただいているって形です。
そうですか。
はい、
でも幼稚園からっていうのがすごいですね。
英才教育ですよね。
まあ、まずは楽しんでもらうっていうところが、まあ、中心なんですけど、まあ、外で体を動かしてもらって、
すごい子いたりしてね、幼稚園で、ね、幼稚園ゴール決めるとか言って、
そうです、中にはすごい上手な子も、
やっぱしいるんですか。
はい、いたりして、はい、まあ、将来なんかプロ目指したいなって子も中におられるんで、
やっぱそういう子もいるんですね。可愛いやろうなと思う。可愛いだけじゃないでね。うん、もうね、すでにそういう時から頭角を現してるとかいうね。
はい、
あ、そうですか。
はい、でもみんな頑張ってる姿やっぱり可愛くて、
はい、ね、可愛いですよね。
小さい子とかだったらもう、一緒に遊んであげたりすると、やっぱりとても可愛いんで。
そうですか。は
い、なんかこっちが元気もらってるかなみたいな。
なるほど。
はい、
でもね、高学年なんで、ね、小学生の高学年ぐらいになるとちょっと一枚の言葉言えません。
そうですね、ちょっと生意気になっていたりする子も中にはいるんで、ね、
先生それ下手やんとか僕の方が上手いやんそんなん言いません。
いや、中にはやっぱり僕できるよみたいな。
あ、やっぱしいます。
はい、います、います
世の中まだ知らんな。あ、そうですか。でも可愛いですよね、はい、みんなね、はい、お子ちゃまやね、可愛い ね、あ、そういうご指導されてるんですね。
はい、
あとなんかチア
そうですね、チアダンス、僕はサッカーの指導員なんですけど、もともとチアダンスをずっとやってきた、はいはい、女性の指導員の方々が、
はい、
まあ、一緒のような形なんですけど、はい、子供たち、女の子中心だって、
女の子、
そうです、そうです、
そのやっぱり子供たち、ちっちゃいですね、はい、はい、
そうです、その子たちにダンスを指導してるっていう形で。
へー、あ、そうですか。はい、そういう、
それはなんかね、なんか珍しいんちゃいますの。
そうですね、あまりサッカースクールは結構たくさん聞いたりするんで、はい、チアダンスのスクールはあまり僕も知らなくて、はい、
なんかサンガさんもなんかね、やってはりますよね。あれもまた別物かな、また別々のとこから。
そうですね、
サンガさんでやってはるんですね、はい、ねえ、うん、でもね、そういうのも面白いね、うん、女の子も楽しめる、男の子も楽しめるってね、う
ん、あ、はい、
ね、
そしたらなんかサッカー行ってる男の子たちがそのチアダンスの子が来て応援するとかもあるんですか。
ね、そういう場も作りたいなっていうことではあるんですけど、今それこそ、僕たちの社会人チームの方で、はい、ボコシアス京都っていうのがあるんです、そこの場に応援でチアダンスの子が、
はいはいはい
はい、行ったりというのはあります。
この前出てくれはったね、社長さんのね、
はいはい、う
ん、あのチームの時に、
う
ん、
そうです、そうです、
お子ちゃまが行くの、おしっちゃまが、
はい、
かわいい。それいいかもね、うんうんうん、なるほどな、すごいいろいろあるんですね、はい、 でもう一つなんかサッカーとチアダンスと
あとアスリート育成塾でかけっこ教室みたいな形で
教室、
はい、やっております。
それはどういうこと、どういうものなんですか。
そうです、 まずあのなかなかどのスポーツにもつながってくるっていうのがかけっこっていうところがあるんで、
足が速いっていう
ことですね。そうですそうです、はい、とかあとはまあ運動会前にちょっとやりたいなっていう子がおられたりして、運動会でかけっこで一番取りたいなっていうこと
が一夜漬けじゃないけども
そうクラスでリエの選手に選ばれたいなみたいな、
ちょっと下心ある
っていう方が来られてて、
なるほど、それも OK なんですね。
そうですそうです、走り方のフォームこうやった方がいいよとか、
あそうか、はい、おちびちゃんでもやっぱり走り方のね基本覚えたらやっぱ違いますよね。
あ絶対変わりますやっぱり。
あ今日本すごいもんね、もうほらな陸上すごいじゃないですか、スプリンターね、はい、ね、ああやって足の速い子が生まれたらねすごいですよね、はい、全てにいいもんねスポーツにね、はい、あそういうのも育成されてるんですね、はい、ご指導。なるほど、なんかねあの一つきっかけあって楽しめたらね、うん、どんどん増えますもんね、
そうですね、
スポーツのね、
はい、いろんなことに積極的に取り組めるようになってくれると嬉しいなと思ってますんで、
ねえ、なるほど。
でもそれなんてどこかのなんか施設かなんかでなんかやったんですか。
あそうです、アスリート育成塾であると体育館借りさせてもらったりとか、はい、あとはまあ外の施設でもやったりするんですけれども、はいはいはい、ラダーっていうあの足が速くなるような形のやつを置いたりとか、ポール置いたりしてでいろんな動き取り入れながらっていうので、はい、そういうとこは施設借りさせていただいて、で用墓地で持っていっている形でやらせていただいてます。
そうなんです。京都では普段はどこら辺でやってらっしゃるんですか。
京都は今のところ御所が中心のところなんですけども、
御所、
はい、のちょっとあの河川敷の方なんですけど、
ね、あびっくりした、御所の中でやってるのかと
思った
の。
あ御所今やってなくて、はい、近くの
今すごいびっくりしたけど
近くのところでやらせてもらってたりして、
はい、あそうですか、はい、でも環境いい場所ですよね、あの御所の周りね、神業の方は ね、
うん、
あ河川敷の方ね、
はい、そこでやらせていただいてます。
すごいな、あちこちでやってらっしゃるんだ。 それで山脇さんは何をやってはるんですか。そこで一緒に指導
も。あそうです、私基本的にはサッカーの指導員として、
サッカーの方の指導員も、
はい、中で やらせていただいております。あ
そうですか、あのね、おちびちゃんのねそういう可愛いところが ねお話聞けていいですね、はいはい、それではちょっとねここでね、1曲いきたいと思います。山脇さんのねリクエスト曲で、ケツメイシで仲間です。どうぞお聴きください。それでは引き続き山脇さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、はい、
このケツメイシの仲間、はい、なんかエピソードがあるんですって。
そうですね、
はい、
はい、子供たちが卒業する、6年生で卒業になるんですけれども、
そうな、卒業いう形になるんですね、
はい、そうなんですよ、はい、はい、でまあ、その際に、今まで頑張ってきた姿をちょっと写真とかに収めたりしていることがあるんですけども、それをちょっと DV にして、
お一人お一人、
はい、でこの音楽を添えたりして子供たちに贈呈したりするんですけれども、
そうですか、
はい、
なんかでもジーンときますよ ね、
そうですね、
なんかその感じ、はい、卒業式の感じがします、
それの曲なんですか、 BGM になってるんですか。
で卒業式みたいな形で行わせていただくときにちょっと、はい、保護者の方とかにもちょっと見てもらって、
すごいな、
普段実はこんな頑張ってるんですよ、みたいなのを見てもらいながら、
はい、そうですか、そういう思い出になる、ね、残る曲なんですね。
そうですね、はい、
いやでもいい、ね、シーンもいいですもんね、はい、なんかうるうるきますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、結構まあ、感動していただける保護者の方々もいて、
ね、
結構
な、ね、涙あったり、ね、
で子供たちがオフショットじゃないんですけど、ちょっと笑えるような写真とかも撮ってたりしてて、
あ、入れてあるんですね、で、あ、そういうとこちゃんとね、
はいはい、試合とかに行くと保護者の方、見に来れなかったりする場所でもあるんで、
なるほど、そういうのもあるんですね、
はい、やっぱそういうとこでちょっと普段実はこんな風に仲良くやってますよみたいな写真残してあげてると、
あ、なんかいい思い出になりますよね。
そうですね、
はい、ホッとするとことね、親としてね、なるほど、それとか見られるとね、あ、こんな顔してるんやとかね、
そうですね、
はい、親の知らないところよね、
はい、
うん、いいですよね、はい、その選曲なんですね、
はい、
ありがとうございます。何かね、その他なんか PR ありますかね、はい、アミティスポーツクラブさんの、
あ、 はい、はい、私たちですね、土曜日とか日曜日とかになると、はい、初めての子を対象とした、はい、サッカー教室のイベントをやっておりまして、はい、まあ、1日サッカー教室っていうのを無料のイベントとして行っているんですけれども、
毎週土日ですか、
ま、そうです、毎週ではないんですけれども、
月に何回か、
月に何回か、はい、2、3回とか行わせていただいてるんですけど、はいはい、今度ちょっと6月の29日の土曜日なんですけれども、はいはい、宝ヶ池 の、 はい、フットサルコートの方で、はい、ちょっと1日サッカー教室イベントを行わせていただくんですね。
そうですか。それは初めて、もうサッカーしたことないというお子さんでも大丈夫なんですか。
あ、はい、はい、むしろそういう方々に来てもらいたくて、初めての子たちがどうやったらいいのかなとか、はい、まだまだ運動苦手やからどうしたらいいのかなっていうのとか、今からやりたいなって子とかが、
は
い、
年齢は、
ですね、3歳からこれも小学校6年生まで、
はい、3歳から6年生まで OK、
はい、
男の子女の子は、
あ、もちろんどちらでも大丈夫です。
どちらでも OK なんですか。
はい、
いいですね。でもね、
女の子多いですもんね。
そうですね、最近始める子が増えてきてますね。
そうですか、
はい、
そうですか、はい、すごいな、うん、でそれはどこにお申し込みしたらいいんですか。
あ、こちらですね、はい、はい、電話番号でいいですかね。
はい、お願いいたします。
はい、0120-305-521、
はい、521番までですね。
はい、こちらが、はい、事務局の方になっておりますので、はい、こちらお申し込みいただけましたら参加いただけますので、
あとはアミティさんのホームページか何か見、
そうですね、見ていただけたら、はい、大丈夫です、
はい、了解いたしました、
はい、
ね、ぜひね、こんな機会が、
う
ん、
そうですね、ね、プロになることないんですよね、はいはい、もう遊びでまず始めたいっていうね、健康づくりをしたいっていうね、
は
い、
まずきっかけ作っていただいて、
きっかけね、
はい、
うん、だからいいよね、うんうん、やっぱりね、それはまあ、そういう意味で教える指導者はプロですからね、うん、だからそういう意味で指導できるんで ね、 安全、安心安全の中でね、うん、3歳からっていうのがなかなかね、なかなかそういう機会ないですもんね。
そうですね、結構少ないかなと思うんで、うん、
ね、まだふにふにゃの子もいるしね、しっかりした子も、はい、いろんな子いますからね。
そうですね、うんうん、中にはやっぱりなかなか、中に入ってこれなくて、人見知りしちゃったりする子も、
ね、そうですよね、はい、最近ほら一人息子とか一人娘とか多いでしょ、
はいはい、
だからそういう子にはね、そういうチームを今さっきほらね、ケツメイシの仲間と一緒でね、はい、そういう仲間ができると ね、
そうですね、
いいですよね、はい、親御さんも安心ですもんね、
はい、
うん、
やっぱりいろんな保育園さん幼稚園さんに来てもらうと、友達がやっぱりできたりするんで、
ね、横のつながりもできるしね、いいですよね、はい、いやぜひまたねチェックしてください皆さん、はい、はい、ありがとうございます、はい、それでは、はい、コレスポの、
はい、
はい、お願いがございます。はい、恒例の座右の銘をよろしくお願いいたします。
はい、私の座右の銘は、はい、好きなことを仕事にすれば一生働かなくて済むっていうのがあります。
あ、好きなことを仕事にすれば一生、はい、もう働かなくて済むっていうのは仕事やねんけど楽しめるっていうことですね、
う
ん、
そうですね、
あ、はい、いいですね、ま、それ、
は
い、
僕も小学校時代からサッカーを続けてきたんですけど、
はい、
でそれを、まあ、続ける立場ではないんですけども、はい、指導する立場っていうのにさせていただいて、子供とたくさん関わらせてもらって、はい、子供の素晴らしさをどんどん知ることができて、
はい、
それが自分の成長のきっかけとなったなっていうのに今でも感謝していまして、はい、やっぱり毎日スクール楽しみやなっていうので、はい、
また子に会えるなっていう、山脇さん自身がもう楽しめてると、
はい、今日はあの子に会えるな、今日はこの子に会えるなっていうのが楽しみで、
いいですよね、
はい、仕事を、はい、
もう語ってらっしゃる山脇さんの顔がねすごい楽しい、いい表情されてるから、はい、絶対好きなんやって分かるもの、はい、ね、これラジオやし残念やけど声のねトーンで分かると思うんですよ。
そうですよ ね、 ね、はい、うん、なんか少年のままみたいな
感じ、ね、があるでしょ、はい、いやまだ少年違うの青年や
青年
ね、あ、そうですか、
そう
です
、
はい、いや気持ちすごく分かる、
うん、
ね、なんか見てて分かるからすごい素晴らしい、はい、ね、説得力ありますよね、
はい、ありがとうございます、
ね、はい、でそれからつなげて若者へのエールとかね、
あ、そうですね、はい、
お願いできますか、
はい、はい、まず僕自身も先ほどもあったんですけど、まずは自分が仕事を楽しみたいっていうところがあって、で、仕事の素晴らしさに気づけたっていうところは、
はい、
やっぱりサッカーをずっと続けてきたっていうところと、まあ、あとは社会に出るんじゃなくて大学時代にちょっとアルバイトをさせていただいたっていうところの経験が大きかったかなと思ってます、
はい、
はい、で、まあ 現在でアミテーサッカースクール始めて僕12年になるんですけれども、まあ、その中でやっぱりあの充実した日々を過ごせるっていうところは、まず仲間の存在がやっぱたくさん支えになっているかなと思います。
その時からのねサッカーの、
はい、はい、でやっぱり一緒に支え合って楽しめる存在がいてくれたり、それこそ子供も毎日僕に元気をやっぱりくれてるっていう支えになってくれてるっていうのがあったりするので、
なるほど、
はい、やはりそういう一生の仲間を作ってほしいなっていうところで、
いいですね、
はい、
でちょっとお聞きして、山明さんいくつ？
僕今年で34になります。
絶対見えない。めっちゃ若く見えるよ。なんかもう、うん、20代絶対見えない、うん、20代後半かなと、ね、7、8かなと思うぐらい。
そうそうそう、
うん、いや、それだけ楽しめてる顔が ね、うん、もう出てるね、
うん、そうですよね。なんか子供たちと一緒にいてるし、なんか本当にそういうね、
若
い、
若く見える、うんうん、ねえ、はい、あ、そうですか。楽しんであるのがよくわかりますね、うんうん、はい、その表情で。
やっぱり毎日楽しんでやってるから、また明日子供たちと一緒にやりたいなっていうのがやっぱりこう、終わった後によく思うんですけど、
いや、でもね、山脇さんが楽しんでらっしゃるから子供たちも楽しんでるのよ、絶対ね、伝わるのよ、そういうの ね、うんうん、ね、指導者が、ね、楽しんでなかったらね、教育者とかね、上の人が楽しんでなかったら、それからそばでもそうだよ、私が楽しんでなかったら、うん、はいはいはい、お客さん楽しめへんのと一緒よ ね、
そうね、
やっぱそれ大事ですよね、
はいはい、そこはもう
絶対みんな楽しんでると思うわ、うん、
最初の時にもう刷り込まれたというか、ね、あの教えていただいて、
そうですか、
まずもっと
山崎さん自身が、
はい、あの先輩方にもっと自分が楽しんでいいよと、あの指導者っていうより
いい先輩と巡り合ってるんだ、
はい、
ね、お若い時から、
はい、一緒に楽しんであげることがまず子供がスポーツ楽しめるきっかけ作りの一つだよっていうのを教えていただいたんで、それを今でもずっと心に留めながら指導に渡ってます。
じゃあもうみんな楽しんでねということなんですね。はい、ありがとうございます。いや、それいいですね、絶対、ね、
ありがとうございます。
まだ続きあります、はい、どうぞ、
はい、
途中でね、ちょっとね、
いやいやいや、
はい、お届けしたんで、
はい、まあ、あのそこで、まあ、社会に出たらやっぱり、まあ、切っても切り離せるのが仕事かなっていうところもあるんで、もちろんあの楽なことばかりではないとは思うんですけど、あの仲間がいることで支えてもらったりとかっていうところがありますし、でその基盤を作ったのが僕はやっぱ大学時代かなっていうふうに思いました。
あ、そうですか、
はい、で、サッカー部であの、サッカー4年間やらせてもらったりとか、で、あのアルバイトさせてもらって、社会の経験になったなっていうところがあったので、あの30代になった今初めてそれに気づいたっていう部分もあるんですけれども、
あ、そうですか、
はい、やっぱりそこで基盤を作るっていうのと準備をしておくっていうのってすごい大事やなっていうふうに思ったので、今いるあの近くの友達やったりとか仲間っていうのを大事にやっぱ過ごしていきながら、はい、あのこれからやっぱり若手がどんどん社会を担っていく時代になっていくと思うんで、あの僕もまだまだ負けないように一緒に歩んでいきたいなっていう、一緒に歩んでいけたらなというふうには思っております。
あ、そうですか、
はい、
ね、これからの若い人たちもね、そういう仲間を大切にして、うんね、どんどん、ね、進んでほしいですよ ね、
そうですね、はい、
あ、いいね、あのその先輩とか、ね、指導者ね、あの前向きなこと言われたら本当にいい ね、
そうですね、
はい、もう展開になりますよね、はい、でそういう人になりたいと、
はい、
ね、山木さんも、
はい、
ぜひもう絶対なってるからね、これを続けてほしいですよね。
なり続けるっ
ていうね、はい、うん、ずっ
と
ね、ね、絶対必要ですもんね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、でもいい話です ね、
いいね、
ね、はい、どう高野さん。
いやいや、もうね、僕は見習いたいこと、
見習いたいこと、
おっさんになっ て、 て
やばいやばい、まだ大丈夫、遅くはない、
大丈夫、
はい、ね、みんな遅くはないんで、はいはい、今の若者へのエールやけども、おっさんへのエールも OK ね、え、いや、でもね、本当にいいこと言っていただいてありがとうございました。でも一つお聞きしていい、
はい、
何をきっかけに、いろんなスポーツあるでしょ、
はい、
なんでサッカーを選ばれたの。
これはもう父親が、
はい、
まあ、J リーグがちょっと開幕した時代っていう年代もいろいろと被るんですけど、父親がもう近所にサッカークラブあるけど一回行ってみるかみたいなのを言ってくれたのがきっかけで、
そっからが、
はい、
でもそれってすごいご縁ですね。
そうですね、
お父さんもいいこと言うて
くれて、社会人になった時に父親に感謝しなあかんなっていうのは初めて、
あ、そうですか、
はい、
それまでは
それまでは全然、自分がサッカー好きやからやってたっていう感じだったんですけど、やっぱ初めてさせてくれたっていうきっかけがなかったら、なかなかやっぱり
お父さんに感謝、
感謝してます。
いいことですね、それもね、うん、ありがとうございました。
いい、
はい、お気に入り、ありがとうございました。はい、はい、それではね、山脇さんの2曲目の、リクエストで西浦達夫さんの魔法の扉です、どうぞください。
サンガコレスポ インフォメーション。京都サンガ、サンガ。
はい、こちらからサンガコーナーに参りましょう。はい、丸山さん、お待たせいたしました。こんにちは。
こんにちは。
はい、サンガさん、いかがでしょうか。
そうですね、はい、ありがたいことに令和に入って、はい、負けなしが5試合続いておりまして、
ね、いいですね。
まあ、好調だったのですが、はい、先々週の、大宮戦で少し負けてしまいまして、はい、まあ、6試合連続負けなし、令和負けなしとはいかず、まあ、5戦負けなしで、来ております、ね。はい、
勝ち星多くて、
はい、ね、17節終了時点で今、はい、5位、プレーオフ圏内の5位にまだつけておりますので、はいはい、まあ、まだまだこれから、はい、半分もまだ終わってないんでね、まあ、これから、半分近づいた時に、はい、じゃあ自分たちの立ち位置をもう一度見直して、はい、もう一回やっていかないと、まだまだ長いシーズンですので、
そうですね、
はい、まあ、諦めることはないですし、常に上を向いて、やっていくっていうのは変わらないかなと思います。
いい位置にいますからね。
そうですね、もっとそう言っていただけるっていうのは、去年のことを考えれば、
丸山さん、はい、今月もいい顔してるし、
それはもう常に大丈夫、ね、大丈夫ってまず聞かれたんで、それを考えれば、まあ、いい位置にいれるっていうのは幸せかなと思います。ただ、シーズン終わった時に、まあ、いい位置で終わるんじゃなく、いい結果が出るように、
ね、そうですね、
したいとは。
ね、来年につなげて。
そうですね、でそれ以外ではいい話といい、はい、話題としては、
はい、
スタンガのアカデミー出身の、はい、今トップチームで今年2年目のゴールキーパー、若原、
はい、
智也が、
はい、
先日今も行われているんですけれども、はい、アンダー20のワールドカップに、出場しまして、日本は、まあ、予選3試合で決勝トーナメントの、1試合目で韓国に負けて敗れてしまったんですが、
そうですか、
はい、その4試合とも正ゴールキーパー、まあ、として4試合フル出場して、やってくれたので、はい、彼は今シーズンチームの方ではちょっと出番はないんですけども、まあ、去年はルーキーながら、まあ、試合に出場したりとか、で、まあ、今今年はキーパーがね本当に、充実しているので、まあ、これで下からの、まあ、ある意味突き上げじゃないですけど、まあ、上が結構30代のベテランゴールキーパー2人なので、それに対して20歳の選手が今猛烈にアピールしてるっていうのは
安心ですよね。
やっぱそういう付き合いが、ね、
ね、
あることでチームっていうのは本当に、総合力なので、その総合力をやっぱり少しずつ強くしていけてるっていうのはすごくいいことかなと思います。
そうですね、本当にね、はい、あ、面白いですね、そうやってね、
ね、でも5戦連続、ね、まあ、あれなんですけど、多分でもこう、どうやら勝つっていうことがそこまでこう長、去年までそこまで 長くなった、はい、なかったんで、
トップチームもいい流れになってますよね、
うん、そうですね、
確かにね、
本当に、よく言われるんですよ、去年の何が違うの、まあ、選手が大きくそれほど変わってないので、でも本当に、まあ、サッカーやっぱメンタルっていうのが、やっぱりもう8割ぐらいは
それがかなり変わってるんですか。
技術的なものに関してやっぱり、ね、能力の高い選手はたくさんいますし、
そうですよね、
それが
の世界はね、
90分の試合の中で、じゃあきっちりこうその子に合わせて 100% が出せるかどうかっていうことが一番重要なので、
なるほど、はい、もうそれはもう現場に行って見ないとわからないですよね、
うん、そうですね、本当に、チームがこう勝ってくると、ね、選手たちの顔がもう、
ね、
僕よりも違うので、
なるほど、ね、
まあ、本当に楽しそうにやってますし、
なんかね、私なんかど素人が見てもね、なんかね、ぴょんぴょん飛び跳ねてるように見える、
そうですね、
軽く見える、軽やかに見えるんですよ、
はい、だと思います、
はい、でね、あかん時はね、ね、なんか重たそうな中にね、
はい、
な足引きずってるように見えるんですよ。
でも実際そうだと思います
ね。あ、そうですか、
はい、それはもう気持ちでコントロールできること
なんです、ね、いや、こっちの味方なんかなといつも思ってたんですけど、やっぱり実際そうなんですね。
実際そうです、はい、
あ、そうですか、うん、ね、やっぱりメンタルって大事ですね、う
ん、大事ですね、
ね、本当にね、
難しいですね。
でも毎年本当今ね、丸山さんおっしゃった通り、どこが違うんやろっていつも思うんですけど、はい、素人ながらね、はい、やっぱりそういうところが違うんですね。
そうですね、技術的にはプロサッカー選手なので、決して低いものではないので、
ね、能力みんな一緒ですよね。
そうです、はい、あとはもう気持ち、メンタル、まあ、こんなこと言っちゃいけないですけど、
でもやっぱりね、はい、一番近くで見てはる人がそうやら、ね、はい、おっしゃるんやから、多分そうなんでしょうね、はい、ね、やっぱりそうですかね、ね、山脇さん、 どうですか見てても。
そうですね、今年やっぱり強いなっていうのと、やっぱりなんかサッカー見てて、あの見に行こうも増えてて、あの楽しくなったっていう声よく聞いてます。
あ、そうですか。
は
い、
そこはね、もうまさに、あの林さんおっしゃっていただいたように、多分選手たちがね、一番楽しそうにやってるんですよ。
なるほどね。
あのそれはもうやっぱり見て、楽しそうにこう跳ねてるように見えるとか、子供たちもね、そんな戦術のこととか、そこまで深くわからないけど、選手の表情だったりとか走ってる姿でやっぱりこう何か伝わるものっていうものが間違いなくあるんで。
だからやっぱり応援する方もね、楽しく なりますもんね。はい、だからさっきね、あの山毛さんおっしゃったみたいにこう教える方だからやる方がね、楽しくなかったら観客に伝わらないよね。本当にまさにそれですよね。丸山さんおっしゃった通りね。
それをまあやるためには、あのさっき山毛さんおっしゃっていただいて、指導者だったりがまず楽しむ、
ね、そうですね、
そうじゃないと選手たち子供たちには、
そうですね、
そこがねまたね、こうグーって悩んじゃうと、悩み伝わっちゃうん
で。なるほどね。
もうね、佐賀さんね、真面目な人多いからね、指導者。
そうですね、だから監督が今年なんか結構こう、明るい感じですね、お話されてましたね。
それがいい救いかもしれない。
そうですね、それがちょっとこう雰囲気を変えたっていうのは、
やっぱ違うんですね。
はい、まあ、過去を引きずらずっていう部分ではあったのかなと思いますね。
ね、もう本当にあのわずかのとこなんかもしれないけども、そこがね大きいんですよね。
大きいです、はい、もうなんつっても、
ね、
まあ、それで今度7月にはまた女子会を西京区で開催、7月7日の長崎戦で開催しますので、また多くの女性にもぜひ来ていただいて、イケメン総選挙とかもありますので、ぜひぜひ。
それは行かねば。一応女子の OB としてちゃうか、
あとは
OG として、 OG として、
それ以外にもアジアグルメとか、そういう屋台が出たりとか。
それ7月の
7日ですね。
7日、
はい、長崎戦になりますね。
七夕さんの時ね、
はい、そうですね、はい、
はい、
そこで出会いを探して、1年に1回の出会いを探していただいても、
はい、行きますどうなん、力入れて OG が行きます。
まあ、そういったところで選手たちのそういう表情を見ていただくと、また好きになっていただけるかなと思いますので、
そうですね、
ぜひよろしくお願いします。
ぜひ、ね、ぜひ行きましょうね。ね、
行きましょう。
はい、ありがとうございました。ね、どうでした高野さん。
いや、もうね、あの山明さん、もうすごい、
ね、いいこと言ってくださったしね。
いいね、なんかいい表情なんで、
そうそうそう。もうね、あのやっぱりその若々しさが出てるね。うん、楽しんでるっていうのがね、伝わる。
はい、それが3月と最後にイコールなんて、
そうそうそう、
今日すごく、ね、すごいいい放送です。
素晴らしい内容ですね。なんかお前ことをまとめようとしてるまとめに入ってる、まあまあそういう時間です。はい、今日はありがとうございました。山木さんありがとうございました。丸山さんありがとうございました。はい、次回の放送もよろしくお願いいたします。はい、お相手は林由紀香と
高野でした。
どうもありがとうございました。さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。